まずはじめに皆さんに尋ねたいと思います。皆さんにとって一番達成したい目的って一体何でしょうか。また皆さんは今何のために生き、何を最も優先しようと、まだ優先すべきだというふうに考えていらっしゃるでしょう。確かに私たちは仕事をして生きる糧を得ることは必要です。また聖書の学びを通してもっともっと神様のことを知っていくことも大事なことです。教会でいろんな奉仕をすることも、そこで感じた疑問を解消していくことも必要なことであろうと思います。しかし私たちクリスチャンが普段最も優先し、すべてのことを考え、すべてのことをなすときに、その指針とすべきことについてパウロははっきりとこの第一コリント書を教えてくれてましたよね。それは6章の終わりにあったように、自分をその罪から贖い出してくださったその神様の栄光を、神様の素晴らしさを、また神様のご性質を表していくということです。これこそが皆さんにとって、いや、救われたクリスチャンすべてにとって最大限の関心を払って達成していかなければならないことなんです。前回の8章から私たちが学んできた内容というのは、偶像に捧げられた肉に関する問題です。さまざまな偽りの神々に対して捧げられた肉を食べるべきか食べないべきか、そういう問題についてパウロは8章から語ってくれているわけですけれども、正直現代の我々からすると一見あまり関係のないことのように思われるかと思いますけれども、だからこそかえっていいのかもしれません。パウロもはっきりと8章の8節で、しかし私たちを神に近づけるのは食物ではありません、食べても食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりませんと教えてくれているように、どちらでもいいんです。そのような偽りの神々に備えられた食べ物を今私たちが食べるべきか食べないべきか、ひょっとしたらそういったことに気をつけるべき、どちらでもいいのかもしれません。けれどそんな状況の時にどういったことを優先し、何を選択するのかということこそ、パウロが当時のコリント教会の人たちに伝えたかったことであり、今の私たちにも必要なことなんです。この新約聖書ご覧いただけますと、それらの書簡の約半数がパウロによって書かれたということを多くの皆さんはご存知でいらっしゃると思います。27巻ある書物のうち、その約半数13巻がパウロによって書かれたものであります。そのことだけを考えてみましても、いかにパウロという人物が神様によって特別に選ばれ、特別な器として用いられたかっていうのがわかります。けれどもそれほど神様から多くの働きを託された、そんなパウロであっても、彼は高ぶることなく自らをしっかりと自制し、大きく神様に用いられました。今週とそして来週とは、パウロという人物が何を考え、また何を優先して生きていたのか、そのことを私たちも学んでいきたいというふうに思います。そうすることによって私たちもパウロと同じように、より神様を喜ばせ、より価値のある信仰生活を、より神様のように神様に用いられる、そんな信仰生活を送っていけるものとなりたいというふうに願うわけです。まずはじめに今日与えられました聖書の箇所を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。少し聖書の箇所は長いんですけれども、第一コリント書の9章1節から18節まで、今日は12節までしか学んでいくことができないんですけれども、1節から18節までを申し訳ないんですけれども、皆さんと一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。どうぞ。私には自由がないのでしょうか。私は使徒ではないのでしょうか。私は私たちの主イエスを見たのではないでしょうか。あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか。たとえ私が他の人々に対しては使徒でなくても、少なくともあなた方に対しては使徒です。あなた方は主にあって私が使徒であることの証人です。私を裁く人たちに対して私は次のように弁明します。一体私たちには飲み食いする権利がないのでしょうか。私たちには他の使徒、主の兄弟たち、ケパなどと違って信者である妻を連れて歩く権利がないのでしょうか。 それともまた私とバルナマだけには生活のための働きをやめる権利がないのでしょうか。一体自分の費用で兵士になる者がいるでしょうか。自分でブドウ園を作りながらその実を食べない者がいるでしょうか。羊の群れを飼いながらその乳を飲まない者がいるでしょうか。私がこんなことを言うのは二分考えによって言っているのでしょうか。律法も同じことを言っているのではありませんか。モーセの律法には穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけないと書いてあります。一体神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか。それとももっぱら私たちのためにこう言っておられるのでしょうか。無論私たちのためにこう書いてあるのです。なぜなら耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。もし私たちがあなた方に御霊のものを撒いたのであれば、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。もし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらその権利を用いてよいはずではありませんか。それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。かえってすべてのことについて耐え忍んでいます。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです。あなた方は宮に奉仕している者が宮のものを食べ、祭壇に仕える者が祭壇のものに預かることを知らないのですか。同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。しかし私はこれらの権利を一つも用いませんでした。また私は自分がそうされたくてこのように書いているわけでもありません。私は自分の誇りを誰かに奪われるよりは死んだ方がマシだからです。というのは私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭います。もし私がこれらを自発的にしているのなら報いがあります。しかし強いられたにしても私には務めが委ねられているのです。では私にどんな報いがあるのでしょう。それは福音を述べ伝えるときに報酬を求めないで与え、福音の働きによって持つ自分の権利を十分に用いないことなのです。非常に長い箇所ですけれども、本当にありがとうございました。パウロがさまざまな自由やまた数ある選択の中で最も優先したもの、それは周りに対する証です。パウロにとって自分の権利や主義主張、また損得、そういったものよりも彼は周りへの証というものを非常に優先するような、そんな信仰者でありました。まずここの1節から12節、この箇所をご覧くださいますと、非常に多くの疑問文が出てくるということに皆さんもお気づきになってくださったと思います。ギリシャ語の原文を見ても、実にこの1節から12節の間だけで13箇所もの疑問形が出てきます。けどそれは本当に彼が多くの疑問を持っていたのではないということは容易にわかります。というのは、例えば一節に出てくる私には自由がないのでしょうか。この一部にしても、その少し前の8章の8節9節、そこをご覧くださっても、食べても食べなくてもいいんだっていう、そんなふうな両方の自由があることを教えていますし、権利なんていう言葉も出てきます。9章の12節でも権利に対する関する主張があります。私はなおさらその権利を用いて良いはずではありませんかと。また19節でも、私は誰に対しても自由ですという、そんなふうな表現を彼はしております。当然パウロは自分にも自由が与えられてるんだ、そのような権利があるんだということを確信を持っておりました。これらはすべて反語と言われる形ですよね。つまり自分の考えを強調するためにあえて自分の主張と反対の内容を疑問の形で表現することです。彼がここで強調して言わんとしていることというのは、自分にも自由があるんだということです。自分にも権利があるんだということを強く主張しているわけ、強く主張をしているわけです。神様がクリスチャンたちに対して自由を与えてくださった、権利を与えてくださった、そのことをパウロは何度も、このコリント書もそうですけれども、特に ガラテヤ書の5章なんかでも彼は強く訴えておりますけれども、もしそうなら、一般のクリスチャンたちに対してそうなら、そのクリスチャンの中でも特別な権威が与えられていた。使徒という身分が、特別な身分が与えられたそのパウロには、それ以上の自由があって当然なはずです。けれども実際はどうだったかというと、第一コリントの1章を見ても分かります通りに、コリント教会には様々な分裂や分派があったんです。ある人たちはパウロに反発し、パウロを貶めようとして、果たして彼が本当にそんな風な特別な地位に預かるべきなのか、果たして神様はそのような地位に彼を本当につけたのかどうか、そんな風なこともコリント教会では攻撃する人たちがいたんです。それに対する一つの弁明がこの9章の御言葉です。また第2コリントの10章以降、10章から13章でもそういったことが書かれてあります。一節から順に見ていきますと、当然彼にも自由が与えられました。そして彼は確実に使徒というその身分が与えられておりました。彼はそのことをここではっきりと証明してくれているんです。自分がその使徒というその資格を十分に備えているものであるということ、ちょっとここでその使徒の条件を見たいと思いますけれども、使徒の働きの一章をご覧くださいましょうか。一章の21節22節の部分です。新約聖書の209ページになります。ここはイスカリオテのユダが裏切ったので、その代わりを見つけないといけないということで、そのどのような人物がそのイスカリオテのユダの代わりになるべきかという、そのことが条件として挙げられているわけですけれども、21節から22節ですから、主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりませんというふうになります。ここでいつも私たちと行動を共にした者、これがまず第一番目の条件です。これは十二弟子たちにその権威やまた源があるということではなく、イエス様から直接教えを預かったもの、そういう意味のことです。イエス様から直接その様々な教え、神様に関する救いに関する教えを預かったもの、それこそがイスカリオテの代わりに使徒にならなければいけない、まあ、これはあくまでもそのイスカリオテの代わりに見つけるべきその使徒の条件について挙げられたわけですけど、もちろんパウロも使徒でありましたから、その同じ条件が適用されるはずです。そのことに対してパウロは、その聖書の箇所を私がお見せしますけれども、ガラティア書の1章でこんなふうに自分自身のことについて語っています。ガラティアの1の11、12、私はそれを人間から受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたんだ。すみません、11節からでしたね。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありませんでした。私はそれを、つまり福音を人間からは受けなかった。教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたんだ。そのように彼らは話すわけです。もちろん彼がいろんな人たちから救いについて聞いたこともあったでしょう。けれども、第一に彼がその福音についてどこからその知識を与えられたかというと、イエス・キリストからだっていうふうに彼ははっきりと語るわけです。そしてもう一つの条件、それがイエスの復活の証人というふうにこのありましたけれども、復活後のイエス様に直接出会った人、これが条件です。それに対してパウロは今日のこの第一コリントの9章にご覧くださいますと、私は私たちの主イエス・キリストを見たんだというふうに強調して書いてあるわけです。復活後のイエス様に直接自分は会ったんだというふうに話すわけです。そのことは、 使徒の働きを書いたルカもはっきりと表現し証言してくれています。使徒の働きの9章22章26章にパウロが復活後のイエス様にお会いしたそのことをルカが書き記しています。ですからもし今キリスト教会という名前がつくところで使徒というそのような地位につく人物がいるんだったら、実はそういった教会も、多くはないんですけれども、ごく一部でそういった教会があるんですけれども、おそらくそのような使徒という地位が教会の中に与えられているなら、その教会はおそらく聖書的ではないというふうに考えるべきだろうと思います。だって今のこの時代にイエス様から直接教えられた者もいないはずですよね。また復活後の、復活した後のイエス様を直接その目で目撃した復活の証人というのも今のこの時代にはいるはずもないですから。話をまた戻したいと思いますけれども、パウロがそのような使徒である証拠がもう一つあります。それは彼の働きを通して多くの人に福音が伝えられたという事実です。イエス様はアナニアに対してこんなふうにおっしゃいました。使徒の働きの9章の言葉なんですけれども、9章の15から16、行きなさい、あの人は、つまりパウロを指すわけですけれども、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そのようにおっしゃいました。つまりパウロを通して異邦人たちや、また王やイスラエルのその子孫、イスラエル民族たちにそのイエス・キリストのことを述べ伝える、そのような器として彼は選ばれたんだということをイエス様アナニアに対してお語りになるわけです。またイエス様が同じようにアナニアに対して姿を現されたと同じように、パウロに対しても姿を現された時、使徒の働きの26章の16節から18節の御言葉なんですけれども、そこは、ここでは、私はあなたが迫害しているイエスである、起き上がって自分の足で立ちなさい、私があなたに現れたのはあなたが見たこと、またこれから後私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し彼らのところに使わす。そのようにイエス様はおっしゃられたんです。そして彼らの目を開いて、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させるんだということをパウロに対して語られたわけです。つまりパウロを通して多くの人たちに福音が述べ伝えられ、それだけではなく多くの人たちが救いに導かれるという、そのことをイエス様がある時には間接的に、ある時には直接的にパウロに語られたわけです。そしてまさしく今まで見てきましたように、コリントの教会というのはパウロのそういった伝道の働きによって救われた人たちの集まりですよね。救われたクリスチャンたちの集まりです。だからパウロは今日のこの箇所9章の1節から2節で、あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか、たとえ私が他の人々に対して使徒でなくても、少なくともあなた方に対しては使徒です、あなた方は主にあって私が使徒であることの証因ですと、証拠だっていうことをパウロはここで語っているんです。コリントの教会たち、人たちっていうのはパウロの働きを直に見て、その働きを通して救われた人たちです。彼らこそ自分が神様から特別に選び分けられた使徒であることの証明なんです。そのように神様は予言してくださり、そのように神様はパウロのことを用いてくださったわけですから、そのようにパウロは間違いなく自由も与えられておりましたし、それ以上に使徒という特別な権威までも彼には与えられておりました。けども彼が最もここで言いたいこと、言いたかったことというのは、そういったことではなくて、そんな自分であってもそれ以上に大切な、優先しなければいけないことが自分にはあるんだということです。もちろん彼にも4節にありますように一切のものを飲み食いする権利がありました。これは別にパウロだけではなくてクリスチャン全てがそうだと思いますけれども、またそれに続く5節、他の人たちと同じように当然結婚することも許されていました。 ケパというのはシモン・ペテロのことで、シモン・ペテロは間違いなく結婚してましたよね。その後に続く6節以降の内容というのは、パウロが自分のために、また自分のその働きのために、コリント教会がしようとしたそのサポートを、まあ、献金を受け取らなかったことで、実はそのことでコリント教会にパウロに対する勘違いが、溝ができてしまったというふうに多くの聖書学者たちは考えます。コリント教会たちはパウロを金銭的にもサポートしようとしたんです。支えようとしたんですけれども、パウロ自身がそれを拒んだ。でそれに対してコリント教会の人たちっていうのは、まあ、全員がそうだったと思いませんけれども、一部の人たちは心よく思わなかった。どうして自分たちの捧げようとするものを彼は拒むのか。ひょっとしたら彼は自分に何かやましい思いがあるんじゃないだろうか。そんなふうにも考える人がいたというふうに考えられます。6節でバルナマという名前が一緒に挙げられているというのは、おそらくパウロと同じようにこのバルナマもサポートを受けなかったというふうに考えられるからです。聖書のある箇所を見てみますと、バルナバというのはひょっとしたら金銭的に裕福であったっていう、そんなふうなことを考えることもできるような、そんなふうな箇所もありますけれども、まあ、それも定かではありません。けど、いずれにせよ、パウロはそういったコリント教会からのサポート、献金を使おうとはしなかったんです。7節以降でパウロは、分かりやすいいくつかの事例を、実例を挙げることによって、自分も本当ならば、教会から、またコリント教会からのサポートを受ける権利が十分あることを主張しています。例えば、第1番目に、7節の一番最初、一体自分の費用で兵士になる者がいるでしょうか。兵士。当然彼らは国や、また自分を雇っている者たちから報酬を受けますよね。受けなかったらどうやってじゃあ彼ら生活をしていくのか。それに続く言葉、自分でブドウ園を作りながら、その実を食べない者がいるでしょうか。ブドウ園を作る者も同じです。自分たちが作っているその実を当然、彼らは口にしますよね。第3番目に、羊の群れを飼いながら、その乳を飲まない者がいるでしょうか。羊の群れを飼う者もごく普通に、羊の乳を飲むはずです。8節で、私はこんなことを言うのは、人間の考えによって言ってるのでしょうか。立法も同じことを言ってるでもありませんかっていうこの言葉は、こんなことは至極当然なことであって、あえていちいち説明しなくても誰でも分かることじゃないですか。そう言ってるんです。そしてそのことは、聖書でも同じことが教えられてるじゃないですか。立法っていう言葉が使われているというのは、もちろん旧約聖書を指すわけですけれども、特に神様がそのように命じている、そのように教えてくださっているということの強調であろうというふうに思います。ですからその立法の実例として、その第4番目に9節から、モーセの立法には穀物をこなしている牛に靴をかけてはいけないというふうに書いてあります。穀物をこなしている牛っていうのは、この、新命記の25章の4節に書かれてありますけれども、クツコというのは、牛や馬などが噛みついたり、特に作物を食べたりすることを防ぐために、こう口にはめる、カゴっていうんですかね、そういうものを指すわけです。動物や、また家畜たちであっても、その働きから受ける報酬を、報酬に預かって当然であると。いうふうにパウロは教えるし、また聖書もそのように教えている。そのように牛や家畜のことを気遣う以上に、人間たちにはもっとそのルールというのが適用されて叱るべきだ。そうですよね。ですから、続く第5番目には10節で、耕すものや脱穀するもののことが挙がっているんです。動物以上に人間たちはもっともっとその恵みに預かるべきじゃないですか。そして11節、もし私たちがあなた方に御霊のものを撒いたのであれば、あなた方から物質的なものを買い取ることは行き過ぎでしょうか。あるように、今まで話してきた実例と同じように、パウロが人に霊的な成長を促したのであれば、その人たちからサポートを、つまり具体的には献金とかそういったものを受けているのが妥当であると、いうようなパウロを訴えかけるんですよね。 ここまで見てもう十分分かるように、パウロはコリント教会からも、またそれ以外のさまざまな教会からもサポートを受ける権利がありました。じゃあなぜパウロはそれをしなかったのか、要求しなかったのか。12節にその答えがあります。もし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらその権利を用いて良いはずではありませんか。それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。つまりサポートを、献金を受け取ってしなかったということです。かえって全てのことについて耐え忍んでいます。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです。キリストの福音に少しの妨げも与えまいとして、それが理由であるとパウロは話すんです。パウロにとってはこれこそが一番大きな関心であり、彼にとって一番優先すべき事柄だったんです。つまり自分が何を頼ってどのように生きていくべきなのか、またそれを周りがどう評価し、そのことが自分の話す福音に覆いをかけることになりはしないか。つまりこれこそが証ですよね。彼にとっては証こそが最も大きな一つの関心だったんです。なぜコリント教会からサポートを、つまり献金を受けていることがパウロは良い証にならないと考えたのか。それに関してはいろんな説があります。実際パウロはフィリピの教会からはそういった献金というものを喜んで受け取っていましたよね。フィリピ人の4章にはっきりそのことが書かれてあります。いくつかの仲介書を私も見てまいりましたけれども、明確にあこれだというふうに納得できるような、そんなふうな統一した見解というのを見ることはできませんでした。けれどもおそらくこうじゃないかなって私が思うのは、この当時のコリント教会に大きな問題があったからじゃないでしょうか。この当時のコリント教会の人たちの証に大きな問題があった、それはもう明らかですよね。今まで私が見てきましたように、この当時コリント教会には不貧困の問題が教会の中にあって、それはノンクリスチャンたちの世界にもまかり通らないような、軽蔑されるような、そんなふうなことが教会の中で行われ、それがなおざりにされてた。また教会の中には分裂分派の問題があって、パウロはそれを厳しく非難してたわけですよね。そんな教会からサポートを受けることが、パウロは直接それは言いにくかったかもしれませんけども、証にならないというふうに考えたのは何でしょうか。それがおそらく一番大きな理由ではなかったかというふうに私は思います。けれどもいずれにせよ、彼にとって最優先にしたいその事柄というのは、12節のこのキリストの福音に少しの妨げも与えまいということでした。4章で彼はこんなことを言っているんです。4章の3節で、しかし私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。そのように言って、コリント教会から受ける評価、またもっと多くの人たち、おそらくはクリスチャンだろうと思いますけれども、そういったクリスチャンたちから自分がどのように評価されるかということについては特にこだわってはいませんでした。彼にとっては神様の評価こそが最大の関心であり、そして神様の御心、神様の評価とは、このキリストの用意してくださったその救いを少しでも多くの人たちにまた良い状態で提供していこうということだったのです。ひょっとしたら彼の優先順位、彼が気にしてたその評価というのは、まず一番に神様があって、その次にクリスチャンじゃなくてノンクリスチャンの人たちだったかもしれませんね。自分が福音を伝えようとしているその人たちからの評価っていうものを、彼はクリスチャンたちの評価以上に重きを置いたのかもしれません。それがけど証ですよね。さて、私がここで考えなければいけないことっていうのは、私たちは証というそのことにここまでパウロのようにこだわっているかどうかです。確かに私たちはいろんなことに気を使います。親切であろうとします。正しくあろうとします。それは立派なことで、もちろん必要なことだろうというふうに思います。けれどもパウロが熱心に考えていたことっていうのは、自分自身の証を通して、いや自分自身の生き方を通して、それに倣ってコリント教会にも福音を伝えるものになってもらいたいということでした。私も確かにさまざまな集会案内を配ったりします。教会に誘います、いろんな人たちを。 そしてその人たちが教会に来てくれることを切に祈ります。長い間祈りますけれども、果たして私たちの生き様は主を信じ主にだけ頼っているような、そんなふうな生き方なんでしょうか。神様を、また神様の御心だけを常に見上げて最優先するものなんでしょうか。もし私たちがいくら熱心に伝道し、また大胆に福音を語ったところで、私たちの生き方が神様を優先しないでこの世と妥協し、いい加減に生きてしまっているんだったら、私たちは覚えないといけないですよね。そんな信仰を神様が用いて、そんなあなたを本当に力のある証人としてしてくださらないということ。もし私たちが他の人に福音を伝えたい、他の人に救われてほしいというふうに願うんだったら、まず私たちが神様を第一にして徹底的にこの神様に従い続けることです。だってこの神様というのは、皆さんを救うために、あなたを救うためにご自分の命まで捨ててくださった方ですよね。今もあなたを導いて、あなたの周りに最善のことを成し続けてくださっている神様です。もし私たちがこの神様に対する態度も考えもいい加減にしてしまっているんだったら、私たちが周りの人たちに対して伝えている神様もその程度しかないということを考えるべきです。私たちがどれほどこの神様は素晴らしい方だって力強く話そうが、うまく説明しようとも、周りの人たちはその言葉以上に私たちがこの神様に対してどんな態度を持って歩んでいるのか、それを見ているわけですよね。だって私がどれほどこの神様は素晴らしいんだって、この救いっていうのはもう後に比べるべきものがないって、そのように証ししてても、例えば神様に対する一つの証がこの礼拝だと思いますけれども、その礼拝を私たちがおろそかにしてしまったらどうでしょう。神様に私は感謝してるんだって、もう言葉に言い尽くせない感謝を持って私は毎日歩んでるんだって、そう言いながらちょっと用事があったら礼拝を休む。いや、それどころか礼拝に遅れても気にしない。いや、だとしたらその前から、土曜日の晩からいろいろ楽しいことして遊んで、明日は日曜日だから今日のうちに遊んどかないというふうにして、土曜日の夜遅くまで過ごして、日曜日疲れた体を引きずって教会に来る。果たしてそれが周りの人がご覧になって、あ、この人は本当に神様に感謝してるな。この人は神様に対する感謝を、礼拝を一番に優先してるな。そんなふうに感じられるかどうかです。果たして私たちはこの神様に 100% このパウロのように全身全霊を持って仕えているかどうかです。自分自身の自由や自分自身に与えられた権利を主張して楽な生活を、より自分が楽しめるようなそんな生活を優先していないかどうかです。皆さんの神様に対する態度、証というものは、皆さんに対して神様が成してくださったことに対する正当なものなんでしょうか。だって神様というのは皆さんを救うために命を犠牲にしてくださったんです。時々残念なことですけども、私はこんなことを聞いたりします。教会につまずいた、クリスチャンにつまずいた、神様は信じてる、信仰は持ってるけども、もう教会に来たくない、あの人と一緒に奉仕をしたくない、あの人の顔を見たくないなんて。もしそれが本当なら、つまりその人が救われてるってことが本当なんだら、どうして教会に来ないんでしょう。どうして神様礼拝することをやめるんでしょう。だってその人のその何か問題があったんだったら、まず私はその人と話すべきですよね。そして万が一誰かの悪意が万が一あったとしても、それはあなたとその人自身の問題ですよね。どうして私たちがその人のために神様に対する礼拝を、また奉仕を、感謝をやめてしまうのか、ためらってしまうのか。コリントの教会の人たちというのは、自分たちの権利、自分たちの自由、また自分たちに与えたその特権というものを強く主張する傾向にありましたけれども、その結果を私たちもずっと見てきました。その当時のコリント教会は、主を証しする素晴らしい教会ではなかったですよね。教会内にさまざまな罪がはびこり、分裂分派といった対立が表立って、また教会の中にあるべきはずの証をなくしてしまい、彼ら自身の平安さえも、喜びも彼らなくしておりました。一 つの大きな原因は、パウロも何度も何度も教えてくれていましたように、彼らのおごりであり、高ぶりでありました。そんな彼らが、いや、そんな彼らだからこそ、教会の中で自分たちの権利や自由について主張をしていたと思うんです。私たち人間というのは、みんな弱いものです。私たちの欲望や願望というものは、際限がありません。ちょうど、塩水やまた海水と同じように飲めば飲むほど、その時は一時的には満足したとしても、もっとその後で欲しくなるんです。いつもこんなふうなことを自分自身で考えると思うのは、最近私自身の中である一つのフラストレーションというか、一つの願望というのは、ベランダがすごく狭いと。最近ミニトマトをこの息子が栽培するようにして、そのミニトマトをに水をやるためにベランダに行くんですけども、もうそれでベランダに行くことがすごい苦労するんです。そのためにそこに行くために乗り越えなければならないところが非常に大きいですね。で最近のマンションだったら、もう本当にこう、ちょっと小さなこう段を降りればそこに行けてというそんな状態ですけども、うちはとてもじゃないけれども、大きく大人であっても、もう必死にこう足を広げないと、ベランダに行くことができない。ベランダで洗濯物を干したら、もう身動きさえもまともにできないような、そんなところなんですよね。はじめこの家に来たときには、あ、今度は部屋が増えてよかった。教会にもっと近づいて、歩いてでも簡単に教会に行ける。そんな風にいろいろこう喜んでたのが、しばらくすると、このベランダがなと。またもう一部屋あればな。ありますよね、皆さんも。しばらく喜んでても、今度はもっとこんなものが与えられたら、今度はもっとこんな風になればなって。私たちの願いや私たちの欲望というのは、そのように際限がないんです。それと同じように、私たちもより多くの権威や権利や自由が与えられて、また願いが叶えられると、私たちはもっともっとそういったものを期待し、要求してしまうんです。祈りもそうですよね。祈って願いが叶えられたら、私たちは次に期待するのは、またもっといいものを神様与えてくださるんじゃないだろうか。自分が願っているものを与えてくださるんじゃないだろうか。神様は前に祈りにすぐに答えてくださった。今度もまた同じようにすぐに答えてくださるんじゃないだろうか。私たちの欲望や、またそういった願望には、キリがありません。そんなコリント教会に、パウロが自分の身をもって伝えようとしていたこと、それはピリピ人なのでも、パウロが訴えていますけれども、またイエス様も、最後の晩餐で弟子たちにそれを教えようとされていましたけれども、それは自分を下にして、他の人のために喜んで使えていくことです。だからパウロは自分の権利や自分の特権というものを主張しなかったんです。12節で、彼こんなふうに表現しているんです。かえって、すべてのことについて耐え忍んでいます。パウロも自分も、ある程度のフラストレーションというんですかね、その欲求や、またそれが叶えられないことに対する思い、苛立ちというものが少なからずあったはずなんです。だって彼は、いろんな人たちからの献金を受け取ろうとしなかったが、ゆえに、彼は天幕作りの働きをしてましたよね。テントを作って、それによって生計を立てていたんです。そしてそんな働きをしながら、彼は福音を述べ伝えてたんです。もし彼が教会からの献金というものを受け取っていたら、天幕を作るというそういう働きに従事する時間をもっと削れたかもしれない。いや、ひょっとしたら24時間フルタイム神様のために、伝道のために働きができたかもしれない。彼がそういったことを大きな願望としてたというのは皆さんよくご存知ですよね。けれども彼はあえてそれをしなかった。彼はその自分のしたいこと、そのことだけに目を向けたんではなくて、もっと総合的にいろんなことを判断しようとしたんです。自分がそのコリント教会からのサポートを受けることが本当にコリント教会にとっていいのか、また自分が福音を語ろうとしている人たちに対して、そのいろんな問題のあるそのコリント教会の人たちの献金を自分が受け取って伝道することが、果たしてそのノンクリスチャンの人たちに対していい証になるのか、それを彼は考えて、それをしなかったんです。それを献金を受け取らないことが最善であるというふうに彼は考えて、 喜んでそれをしたはず。願わくば私たちもそのようにあることだけを見て判断してしまうのではなくて、いろんなことを総合的に考えて神様の前により良い選択を、より素晴らしい選択をなしていくことができるように願うわけです。その一つの根拠が、基準が、それが良い証になるかどうかということです。それをぜひ私たちも考えて、さまざまなことをしていきたいというふうに思います。この後13節以降というのはまた来週皆さんと一緒に見てまいりたいと思います。最後に祈りを持って今日のメッセージを終わりたいと思います。愛する神様、あなたが私たちに対して成してくださったその素晴らしい恵みを心から感謝申し上げます。またパウロがさまざまなことを考えるときに、自分に与えられたその素晴らしい務めを考え、そのために何を選択すべきのかということを彼は総合的に見て判断しておりました。神様、どうぞここにいる人たちも同じようにその神様の素晴らしさを、また神様が与えようとしておられるその福音の素晴らしさを知っているがゆえに、そのために最善のことを、最善の選択を成していくことができますようにお働きください。もちろん私たちには自由があります。私たちはさまざまな素晴らしい特権が与えられておりますけれども、だからといって自分のやりたいことをどんどんどんどん押し出していくのではなく、より良い証のために私たちは全てのことを判断していくことができますようにお働きください。どうぞここにいらっしゃるその全ての皆さんが、あなたの前により良い歩みを成していくことができますようにお働きください。今日のこの御言葉を心から感謝して、尊い主イエス様の皆を通してお願いします。アーメン。